第3研修といたしまして、ただいまより畑中義雄先生の講演をいただきます。まずその前に先立ちまして、畑中先生のご紹介をさせていただきます。最近のご著書で尊厳史か成果というご本がありまして、その中のご紹介の部分をちょっと読ませていただきます。昭和16年大阪生まれ、大阪大学医学部卒業、大手前病院勤務、大阪大学医学部助手、愛媛大学保健管理センター助教授、新日鉄株式会社堺製鉄所保健管理室長などを経て、昭和63年国立療養所高松病院に副院長として赴任、現在同病院の院長、現在の厳しい医療行政の中で患者主体の医療を目指して奮闘中、医学博士、専門は神経内科、著書に病気はあなたが治す、日本教文社を書く。それでは畑中義雄先生にご講演いただきます。現在は、尊厳史か成果ということで、畑中先生よろしくお願いします。
ありがとうございます。皆さん方お久しいお顔を拝見いたしまして、懐かしく思います。ですけれども、大阪を離れまして11年経ちますと、やっぱり3分の2ぐらいはお顔が変わっているかなという感じがします。これはいいことか悪いことかどちらか分かりません。いいことでしょう、ね。それで木村さんからお招きをいただきまして、テーマは何にしようかということで、尊厳史か成果という最近出版した本をテキストにしてということで承諾したわけですけれども、私自身は、自分の書いた本というか、そんな書いた本ないわけですけれども、先ほど紹介させていただきました病は自分で治すという本を最初出版しまして、この本に関しては自分でテキストに使ったこともありませんし、こういう会で宣伝したことも一回もありません。ですから、そしたらどうして今度尊厳史か成果はこういうふうにテキストに使ったり宣伝するのかというと、私は長い間青少年の青年会活動とか総会会活動をずっとやってきたわけですけれども、とにかく青少年は在家の教えであると、出家ではなくて在家の教えであると、で青少年の身教えを在家ですね、自分の仕事なり家庭なりそういうところで実践するのが青少年の特徴であるということを私の信念としているわけですけれども、その集大成というかね、もう私も58になりました。一般企業でいうと60歳が定年でございます。公務員でも60歳が定年ですね。医者だけが65歳までということになっておりますけれども、大体は60歳が定年で、60ちょっと過ぎますと年金生活というか、そういう時代に入りますので、その年齢まで来ましたので、ようやくこういう本を出させていただきましてですね、そして、医療というもの、また命というもの、そういうことに対して私たちはどう取り組んでいくべきかというようなことを世に問うたつもりがこの本です。だからそういう意味で非常に多岐にわたった内容になってまして、医療人に対してはこういう難病の患者さん、これから難病でなくてですね、介護保険、この介護保険というのは高齢化社会がずっと来るわけですから、そういうもう100歳以上の方でもですね、この10年間どんどん増えてきてるわけですね。もう10年前は100歳以上いたら2000人も満たなかったんですね。それが毎年増えて、今100歳で今年でもう1万3000人ぐらいになったんですね。 そういうふうに10年でバーッと増えているわけですから、この勢いでますます高齢化社会がずっと来ると思いますね。そういう高齢者の命を支えるという問題に対して、私たちは今は難病ということで私捉えてますけれども、そういう高齢者の命を支えるという意味でですね、本当に福祉医療、福祉体制、または医療体制がこれでいいかどうかとかいうことを世に問いたいということで出してるわけですね。だからそういう意味で私はやっぱし国をリードしていかんとあかんと思っとるんです。本当に思っとるんです。そういう意味でこの本をいろいろ出しましてですね、皆さんに読んでいただきたいと、で宣伝していただきたいという思いがあるから宣伝してるわけですね。私個人の本だったら絶対宣伝しない。もうテキストは種口先生のテキストを使ってやるわけですけれども、そういう意味でございますので、まあ、ご容赦していただきまして、で今日の話で理解していただければ、どんどんどんどん皆さん宣伝していただきたいと。そう、そんな印税はどこに入るの？私には入りません。こういう私の病院のそういう難病の患者さんのために基金を作りまして、それに全部入れることになってますので、私には入りません。私に入らなくって、収入としては一応入ったことになっているわけですから、税金は払わなくていかんという、それは方針になると思いますけど、そういう形ですのでですね、皆さんにぜひ進めていただきたいということですから、第一章はですね、厚生省の役人にも全部送って、この本を送ってますので、それから神経内科を専攻している各大学の教授にも送ってますし、同僚にも送ってますので、第一章はそういう学問的にも耐えられる、そういう章になってますので、皆さん方は素人の方は難しいから、第一章は難しいってこの本読まんと言うかもかな、それはそれで結構ですから、皆さん方難しいと思われたら第一章は飛ばしてください。それで第2章、第3章ですね、これは患者さんとか患者さんの家族の声ですね。それから医療従事者のそういう声、変になってますから、そういう私の書いた文章ではございませんですね。で第4章は私の書いた文ですね。いかにこういう現場でですね、成長の三好がを本気で実践したらどこまでやれるかということを書いたつもりですね。だから、まあ、第4章は成長の三好は本当にまあまあね、一生懸命やれば成長の三好は立派に社会に通用するということを読んでいただいて、みんなに宣伝していただいたらいいと思います。で、その中には開かれた成長の意味ですから、例えばですね、この本の198ページですけども、人生の死ということでですね、私には人生の死と尊敬している人がいる。それは成長の絵の創始者、谷口正治先生。昭和60年6月17日、昭典である。私は高校1年の時、両親の勧めで、成長の絵の考えに出会った。そして、その考えに感動し、共鳴した。その後、成長の絵の考えは、私の人生の指針となった。ということでですね、宣言してます。だから、まあ、これは開かれた成長の絵を実践したということですね。だから、これ、あらゆる、もう、厚生省の全部の役人も渡しているわけですから、これは成長の家の畑中委員長は成長の思想にのっとってやっとるということはもう宣言したわけですし、でうちの職員も全部知ってますし、香川県でみんな知ってますし、それから組合のね、幹部もみんな知っているわけですね。で、国家公務員はそういう長は自分の長の職を利して布教できないわけですから、もちろんこのような信仰に関わる問題は私の個人的な考え方の問題であり、 私的なことなので、職場で誰かに勧めるようなことはしていない。これで組合は何とも言えないわけですね。これを変えとかないと、組合は非常にこう、労働組合は非常にこう、ね、職権乱用とか、こういうことで言われるわけですけれども、それを変えてるわけですね。ですけれども、谷口正治先生の教えを人生の指針としているということで、公言しているわけですね。で、私はこういう公言をできるということはありがたいことだなと思っているわけですね。で、香川県で言ってるんですよ。こうやって公言してるんですから、香川県の青少年の人が、ね、この本を読んでなかったら、香川県で皆さん売れてるわけですから、あなた青少年のもぐりですか言われますよって言って、言ったら慌てて、チームの方が勝ってくれるという、そういう状態ですけど、まあ、そういうことですね。それで、まあ、そういうことでこの本を出させていただいて、テキストに書かせていただいているということを皆さんに理解していただきまして、話を進めていきたいと思います。それでですね、まず最初、成長の絵は在家の教えということなんですね。在家の教えということを。これが一番出家ではないんです。だから何かというと、今日一泊検診会ってやってますね。一泊検診会はの生活を一泊検診会以外の時に実行するのが成長です。簡単なことなんです。前世に行ってやってることを自分の仕事とか家庭で実践するのが成長だということですね。それだけのことなんです。在家の教えということは。ところが、それをしない人がいる。残念なことですけどね。私から言えば、もったいないなというふうに思うわけですね。ということです。それで、在家の教えの根本はですね、そういうことになりますと、青少年の巧妙化運動と仕事とか学業は両立するということですね。仕事は仕事、青少年の巧妙化運動は別と考えるとたまったものでないです。もう時間が何分あってもたまる。だから青少年の運動と自分の仕事とは両立すると、これが在家の教えの根本ですね。そういうことですね。それで、そういう点で私はですね、本当に自分の指針としていることは、組織の役職と守護霊という、これはもう科学を追求しておりながら、今度は全く信仰的になるわけですけれども、私はそれを信じているんです。組織の役職と守護霊と、ね。で、それはですね、両立の根本なんですね。私たちは組織の成長へのお仕事をお手伝いさせていただいて、役職に就きますね。非常に忙しくなります。その大変忙しくなるときに仕事がおろそかになるのではないかというふうに思う人もおるかもしれませんが、私はそうではないと。これは正指名士に谷口清張先生が発表されまして、で、地方講師の方は地方講師指針というのに書いてますけれども、成長の世の狼それぞれですね、よろずの神々であるわけですけれども、その組織の役職に応じて守護霊としてついていくわけですね。そのことを私は一番思ったのはですね、私はまああれですね、まず1964年に、これは昭和39年、昭和39年、この時に大阪府支部のですね、執行委員、この時は執行委員ですね、執行委員になったわけです。大阪府支部の執行委員になったんですね。 1964年と東京オリンピックが開かれた年ですね。そういう年です。でその時に執行委員をしまして、で翌年は玉木和夫選挙を言いましてね、清張名が最初に選挙に行った時で、私はこの時に大学の4年生と5年生です。4年生ってですね、選挙で5年生6年生といって一番勉強が忙しい時ですね。でその時に執行委員になりました。それは役職、そういう青年会の大阪府支部の執行委員になると必ず守護霊がつきましてですね、勉強も仕事も全部できるんだと思ったからです。そしたらつきましたですね。ちゃんとその時一生懸命玉木選挙でもやったら、私の最愛の家内を射止めることができました。それからですね、で卒業もものすごくこうちゃんと卒業できましたし、その後大手前病院というところでね、勤務することができた。でこの本に書いてますけれども、私の医学の一番最初の師が、師匠が大手前病院の院長ですね。だから大体そうですね。でその後その後ですね、1968年に子供が生まれましてですね、そしてした時に、で大手前病院へ勤務するって忙しい時に、今度は大阪府支部執行委員長を引き受けてですね。だけどもその時にやっぱし守護霊が、支部執行委員長でものすごい忙しいわけですけれども、守護霊がついたかどうか、みんなが羨ましがるほど大手前病院でも医師としての腕前がものすごく上がりましたし、で子供が生まれましても子供がいい子に育ってくれましたしですね、全部神様が導いてくださったということですね。そういうことで私はその頃ですね、よく言われとったんです。だいたい大学生の時は公民館運動一生懸命やるけども、大学卒業すると社会人になると公民館運動の組織活動から離れていくというふうに言われたんですね。それを絶対打破しようと、そんなはずはないと守護霊がついてくると、そう思ったんですね。それから次ですね、結婚すると成長年の活動から離れる人がおったわけです。そんなことはない。子供ができると離れる人だったら、そんなことはないということで、守護霊はきちっとついてくれるはずだということで、まあ、やったわけですね。そうすると、まあ、そういうこと。で、その後はもう順番に行きますけれども、そのいろんな、それからですね、大阪府支部のですね、今度は講師会の副会長になってくれと言われた時は、研究生活と、今度は大阪大学研究生活と重なった時なんですけれども、その時もあ、これはもっともっと大きな守護霊がついてくれると思って、講師会の副会長を務めました。もう研究の成果がものすごい上がりましたし、それから愛媛大学へ移りましてもですね、今度は愛媛大学の講師会の副会長、一生懸命やっとるとですね、なかなか講師助教授といかんかったのが、さっと講師助教授と研究成果も上がりましてね、行きました。それから新日鉄へ帰りましてですね、新日鉄へ帰りましてから、今度また大阪に戻ってきたわけですけれども、その時に秋山先生が講師会長でしたけれども、その中で副会長を引き受けましてですね、で一生懸命やってると、今度新日鉄でも成果が上がりましたけれども、今度また高松病院の副院長も、院長を継ぐということでの副院長として来てくださいという要請がありました。そういうことでですね、非常にやっぱり守ってくれるわけです。皆さん、信じてくれますか？
ほんで高松病院に行きましてですね、で高松病院に行ってまた今度は行ったらですね、これ本に書いてますけれども組合が強いんですよ。国立病院の組合がものすごく強い、ね、もう 90% 以上組合ですよ。で団体交渉を言ったら夕方の1あ昼の1時から翌朝の7時までやるわけですから寝させてくれるわけですね。そういう中でも断固貫きましてですね、やっちゃったわけですよ。でだけどやっぱしその時にでもですね、忙しくて大変だというわけですけれども、総愛会のその時は顧問ということで、国家公務員の長ですから連合会長はできないから総愛会の連合会の顧問と、顧問やったらいいだろうということで顧問として引き受けてですね、で総愛会の確立のためにあちこち駆けずり回ってましたら、やっぱし青鳥年の狼様というかね、八百万の神々様というか守ってくれましてですね、自然に組合活動が低下しましてですね、で本来のこの書いているように皆さん方が職員がですね、本来の命を守る、看護師さんは命を守るのが私たちの業務であると、医者は医者でみんな医療に徹するのが私たちの業務である、そこで喜びを得るのが本当だということでですね、頑張ってくれるということで、まあ現在ですけれども、そういうことでですね、在家の島津組織活動をしとるとですね、守護霊がつくんですよ。それは今述べましたように自信持って皆さん方にお伝えできるわけで、そうするとですね、そんなこと言っても忙しいんじゃないですかと言うんですけども、皆さんね、忙しい忙しい言う人に限って寝とるんです。忙しい忙しい言う人に限って無駄な時間を過ごしとるんです、うん、ね、皆さん24時間は平等なんです。どんな人も24時間は平等なんです。そしてその24時間をどういう意識状態で使うかどうかによって、握れば一点となり、開けば無休となるということなんです。忙しい忙しい言うと一点となって本当に忙しくなるわけですけれども、ね、開けば無休となるということで活用できるわけですね。そういう集中力が身につきますから、そういうことで忙しいんではないんです。自分の気持ちが忙しい、まあ、実際に忙しい自分の気持ちがそういうふうになっているわけですね、ということを、そういうことで公民館運動と仕事は両立するということですね。でそれはですね、私が大阪府の支部執行委員長をやっておった時で、で昭和44年5月の新天地、この頃はですね、5月です。